Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1838回、4月2日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日も遅くなりそうですね。昨日も11時ぐらい帰ってきたのがね、はい、めちゃくちゃ忙しいみたいですよ深夜手当もつくようなね、仕事をしてらっしゃいますよ。今日もまだ帰れそうにないというね、メールだけは来てるんですけどもね。さあ、果たして何時に帰ってくるやら、収録中に帰ってくるかどうか、微妙なとこではありますが、はい、今日 AirPods 第2世代が届きました。まあね、見た目第1世代とね全然変わんないんですよね。ケースも、ワイヤレス充電に対応してない方なんでね、全く一緒。多分ケースは全く一緒なんじゃないかな。中身が第1世代か第2世代の違いぐらいなことだと思いますけどね。ペアリングもね、早くなったという話ですが、体感できるほどの速さではないですね。まあ多分早くは本当になってるんでしょうけどもね。ただ、昨日ニュースでちょっとお知らせしましたけども、一つのケースに第一世代と第二世代入れたら警告が出るよっていうのをね、ちょっとやってみたんですけどもね、ケースに入れた途端、右は第一世代、左は第二世代ってね、警告がちゃんと出ましたね。さすがって感じですけどねはい、今日もね、いつもは結構気温がね良かったです、寒い一日ではありましたけどもね。それでも今日は氷は降らなかったかな。あ、でも山沿いの方がなんか降ってたらしいですね、広島との県境の方は。トラックのうんちゃんがねそんなこと言ってましたけどもね、はい、皆さんとこは天気いかがだったでしょうか。会社にね、桜も咲いてるんですけどもね、この 2,3 日の寒さでなかなか次のつぼみがね開かない状況ですよ。まあその方が、あの桜の花自体はね長持ちするって言いますけどもね。会社の桜は五分咲きぐらいかな。満開はまあ来週になるのかなって気がねしなくもないですけどもね。お散歩さん、こんばんは。 iPad mini 到着おめでとうございます。快適に使えてますかねは お散歩さん結局スマートカバー風呂蓋だけを買われたんかな、背面側の保護はなんかないような感じの書き込みが LINE の方で見かけたような気がしますけどもね、はい、まあ第4世代と第5世代4年間がありますからね、結構使っててもサクサク動いて私的には快適な感じはしてますけどもね。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初は、宇宙ネタから行きたいと思います。あれ貼り付けられない、なんでだ、ちょっとお待ちくださいね。あ、貼り付けられた。お散歩さん、スマートカバーだけ買いました。背面はクリアケースが見つかったらつける予定です。第4世代の時に私もね、スマートカバー、フロフタと、背面用のケース別々でね探してたんですけども、なかなかね両方がつけられるのがねないんですよね。で結局私は背面クリアじゃないですけどね、半透明で、フロフタもどき、正式なフロフタではないですけどもね、これがもうひっついた状態のもの第4世代の時に買って、で今回第5世代もね、同じメーカーさんがね若干デザインを変えてね売ってたんでね、同じものを買いました。はい、まあ、使い勝手もねなかなか私は好きでね、第4世代からこのカバーを使ってますけどもね、はい、ジニーちゃんこんばんは。それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初宇宙ネタからいきたいと思います。こちら JAXA の中にあるファンファン JAXA というページにあった記事です。はやぶさ2衝突装置運用管制室ライブ配信2019年4月5日という記事が上がってました。小惑星探査機はやぶさ2の衝突装置運用実施に際して管制室の様子をライブ中継しますということですね。放送予定日時は平成31年2019年の4月5日金曜日10時15分から12時15分の予定ということですね。はい、はやぶさ2から、いや、はやぶさ2からじゃないな、インパクターを打ち出す装置を置いてはやぶさは一旦隠れるんですよね、星の影に。インパクター撃った時の破片がハヤブサに当たるとまずいんで、そちらの制御、まあ、コマンド打ちとかの状況をね、ライブ配信が予定だと4月5日金曜日の10時15分から12時15分、この2時間の間に行われるということでライブ配信が行われるそうです。貼り付けた URL には、YouTube ライブのリンクも貼られてますんで、当日ここを開くと、動画を見ることができます。現時点では再生をしてもまだ出ませんね。2日後にライブ配信というふうにね出てきますけども、まあ、仕事中なんでね、なかなか見るのは難しいかなっていう気はしますけども、ぜひ時間のある方ライブ中継を見てみてはいかがでしょうか。お散歩さん、私も4でそのタイプを使っているけど常に持ち歩くのですぐにボロボロになってしまって、2台目安物を買うからなんだけど、 ああ、私が買ったのもそんな高いもんじゃないですよ。今回買ったのはお値段いくらだっけ？ちょっとアマゾンのページで確認しますけども、これだな。1799円ですね。ESR という会社の iPad mini 5 2019ケース薄型 UP レザースマートカバー傷防止クリアハード背面ケース、長い名前だね一応第5世代用ということでね、あの裏の真ん中のマイクのところの穴もねちゃんと開いたものですんでね、私はこいつを買いましたけどもね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらはマッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。昨夜の時点でシリちゃんに新しい言語を聞いても、政府のページで確認してくださいというそっけない答えしかしてくれませんでしたが、今日になってちゃんと、令和ってね教えてくれるようになってます。Siri 新言語を令和を教えてくれるという記事が上がってました。 Siri に2019年4月1日に発表された新言語令和に関して、新言語は、あと新言語を教えてなどと話すと、新しい言語は令和と発表されました、詳細については日本政府のホームページ等でご確認くださいと答えてくれるようになってますね。はい、Google さんとか Amazon さんに続いてシリちゃんも教えてくれるようになったと。ちょっと対応が遅かったですねシリちゃんに関しては。あ、ケイちゃんこんばんは。そしてもう一つ新言語に絡んだニュースをお伝えしたいと思いますよ。こちらはテッククランチさんの方にあった記事ですね。アドビがいち早く新言語令和の号字を発表、正直まだ馴染めないがという記事が上がってました、はい、昨日の時点で ATOC、まあ、私は ATOC 使ってますけども、 ATOC の方で令和と入れてやると一応変換はしてくれるようになってますね。あの一文字ごとの変換をかけると令和ってね出るようになってますけども、号字ってのはあれですね、一つのフォントサイズの中に令和と二文字入るタイプ、例えば平成とか昭和とかってのも一つのフォントサイズの中に漢字二文字を詰め込んだ、まあ、外字といえばいいのかな、あると思いますけども、こちらをアドビさんは、いち早く対応させたということですね。アドビシステムズは4月1日、発表された新言語令和の号字を発表しました。アドビフォントの、小塚明朝、小塚ゴシック、源の格ゴシックの日本語及び、これは何て読めばいいんだろう、パン CJK フォント、こちらに令和の号字を追加しましたと。同社では明治、大正、昭和、平成の各元号を構成する2文字を全角1文字に入れるように圧縮デザインした号字を提供しており、今回いち早く新元号の令和にも対応しましたということですね。 この号中は国際富豪家文字集合、UCS と略すそうですけども、こちらにも収録される予定で、新元号の号字には U+32FF の文字コードが割り当てられています。同社は今後令和の縦組横組用の2つの号字を作成し、 Adobe フォント図から提供する Adobe のフォントに段階的に追加していく予定ということで、なんか違和感あるな横組はまだねいいのかな、縦組にするとこれ一文字でなんか一つの漢字に見えてしまうんですけどね、はい、まあまあ慣れるまでにはまだしばらく時間はかかりそうですよね。はい、それでは次の記事ですが、あ、のぶすみさんこんばんは。号字1、普通2文字の漢字やかななどで書き表す号を1字で表記する文字、古文書や漢文訓読文などに使われたと。それでは次の記事ですよ。こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですね。はい、Apple iPhone のプライバシーについて紹介するテレビ CM、 iPhone のプライバシープライベートなことを公開という記事が上がってました。はい、こちらテレビ CM ということなんですけども、まだ私はこれオンエアされているのを見てないですね。この CM の説明として、あなたのプライバシーは大切だから、 iMessage 上の会話の暗号化やマップアプリケーション上で移動履歴を残さないこと、そしてサファリ上で追跡されるのを防ぐことまで、 iPhone はあなたの大切な個人情報を保護できるように設計していますとありますということだそうですね。はい、まあ Apple 製品 iOS は安全だよっていうのをね強調したいんでしょうね。散歩さん、令和の例には非対字がありますよね。その辺のシステム的な混乱が起きないといいけど。あ、非対字ってのはあのチョン書いてカタカナのマにする書き方かな。あれはね、どちらでもいいらしいですね。どちらも正しいそうです。ただフォントになっているのは全て、マじゃなくて最後縦棒になっている文字しかないみたいですけどもね。どっかチョンにカタカナのマのフォント作ってるとこあるのかな。はい、私は探した限りは見当たらなかったですけどもね、そのチョンにカタカナのマってのはね。それでは次の記事ですが、この記事は以前にも紹介したような気がするな、気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 iPhone は全てのモデルで双方向ワイヤレス充電機能をサポートか、バッテリー容量も増加との予想をという記事が上がってました。925Mac によると、アップル関連での情報では定評のあるアナリスト、ミンチー・クー氏が、次期 iPhone シリーズの全てのモデルに、 双方向ワイヤレス充電機能が搭載されると予想していることが分かりましたということですね。次期 iPhone シリーズは現行と同じく 5.8 インチ、6.1 インチ、6.5インチの3モデルが用意され、全て双方向ワイヤレス充電機能をサポートし、 iPhone の背面に AirPods などのワイヤレス充電に対応したデバイスを置くことで、そのデバイスをワイヤレス充電することが可能になりますと。記事には AirPods と書かれてますが、これ当然 Apple Watch も同じでしょうね。また次期 iPhone シリーズでは双方向ワイヤレス充電機能をサポートすることから、バッテリー容量も大きくなるものとされ、大きくなるものと見られており、 5.8 インチモデルで 20-25%、 6.5 インチモデルで 10-15%、 6.1 インチモデルで 0-5% 増加すると予想されていますと。ということで、 iPhone で別のワイヤレスデバイスの充電が可能になると、まあ、ただこれでがっつり充電してしまうと当然ですけども iPhone 側の電池が減っていくんでね、まあ、緊急需要っていう風に考えた方がいいのかなって気はしますけどもね。サンボさん、どちらでもいいけどシステム的にはコードが違うから困る、こういうのにこだわってくる人が必ず出てくるんだよね。コードが別々に設定されてるってことですかね。縦棒の例とカタカナのマントの例と、そうなのね。詳しいことは分かりません。はい、先ほどのニュースは次期 iPhone、 今年の、発売予定の iPhone の話ですが、次の記事は、来年の iPhone のお話ですね。こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。2020年発売の iPhone は全て有機 EL ディスプレイを採用か、 5.42、6.06、6.67 インチの3サイズとの情報もという記事が上がってました。デジタイムスが台湾の携帯電話用部品のサプライチェーンの情報筋の話として、アップルは2020年に 5.42 インチ、 6.06 インチ、 6.67 インチの3サイズの有機 EL ディスプレイを搭載した iPhone を発売する予定だと報じているそうです。また2019年、今年発売されるモデルは現行モデルと同じディスプレイサイズとディスプレイが引き続き採用されるとのことで、 5.8 インチと 6.5 インチは有機 EL ディスプレイ、 6.1 インチは液晶ディスプレイ搭載モデルになるとのことだそうですね。失礼しました。咳が出る。さらに2020年に発売される 5.42 インチモデルはサムスンディスプレイの YOCTA、 Y-OCTA、 なんて読めばいいんだろう、 Y オクタかなと呼ばれるワンセルタッチフレキシブル OLED か、 LG ディスプレイの TOE と呼ばれるタッチ技術が採用される可能性があり、 両方のタッチソリューションを採用することでディスプレイのコストダウンが稼げると見られていますと。ただ技術力から判断するとサムスンが2020年も引き続き iPhone の主要有機 EL ディスプレイサプライヤーとなる見込みで、 LG ディスプレイや BOE テクノロジーが発注できるかどうかは依然として不透明な模様ということで、来年2020年モデルの iPhone は全て有機 EL になるということで、また値段が上がるのかな。iPhone 値段下げないと売れないような気がするんだけどな。 Apple はお構いなしでしょうかね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらは携帯ウォッチさんにあった記事ですね。全国のドコモショップ5月1日は休業という記事が上がってました。 NTT ドコモは全国約2300店舗のドコモショップにおいてゴールデンウィーク期間中の5月1日を休業にする予定を明らかにしました。2019年5月1日は天皇の即位の日にあたり、国民の休日扱いとなっていますと。ドコモでは5月1日の休業は働き方改革の取り組みの一環としていると。また手続き内容によっては電話やオンライン手続きが可能としていますと。なおゴールデンウィーク期間中のドコモショップの営業時間はそれぞれの店舗に事前に確認するよう案内していますということで、大手3キャリアのうちドコモさんは5月1日お休みを、表明しましたね。ただし、ネットでの契約、あとは何だったっけかな、なんか電話かなんかのサポートは、やるそうですね。基本的に店舗がお休みということになるそうです。まあ、ドコモがこれをするってことになると au ソフトバンクも右に習いで休む可能性が出てくるかもしれませんね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。ジャストシステム、 ATOC パスポートや ATOC for Windows Mac の月額版を6月1日より値上げという記事が上がってました。本日ジャストシステムが2019年6月1日より ATOC パスポート、 ATOC for Windows 月額版及び ATOC for Mac 月額版の月額料金を値上げすることをユーザーに案内していますと。各製品サービスの価格改定の詳細は下記の通りということで、ATOC パスポートプレミアム、現在はというか5月末までは、税込み514円なんですが、これが6月1日から税込み540円に。 ATOC パスポートのベーシックは月額300円が324円に、 ATOC for Windows 月額版が、月309円が324円に、あ、すいません、間違えた。 ATOC パスポートのベーシック現行は309円ですね。300円ではなくて、309円が324円になると。そして ATOC for Mac の月額版、こちらも309円が324円にそれぞれ値上がりしますと。 価格はすべて税込み価格ですということですね。なお値上げの理由としては各 OS の多様な入力環境に継続して対応するためと案内していますということで、食品とか結構昨日から値上がりになったものとか5月1日6月1日から値上げしますよというアナウンスがありますけども、それらは原材料の高騰とかっていうのが主な理由だと思いますけども、 A 特の値上げ単なる便乗値上げのようにしか聞こえないんですけどね、私には。でこれで10月にまた消費税もし導入されればまた上げるんでしょ。値上げばっかりじゃんって感じですね。散歩さん、いや無理に買い替えなくても、あこれは iPhone の話かな。イカリンピカリンさん、もし4月30日、その次ミスって書いてあるから、これ打ち間違えってことかな。お散歩さん、人件費が上がってるからだよね。あ、人件費か。のぶすみさん、セブンティーンアイス20円も上がり、150円になった。セブンティーンアイスってあの自動販売機のやつだっけ？最近食べないな。もう何年食べてないかな、セブンティーンアイス。あ、娘がスイミングスクール、小学校でスイミングスクールに通ってる時に、ロビーにあって、教室終わりに毎回買わされてたけどな。それ以降セブンティーンアイスって買ったことないな。それでは最後の記事ですが、この記事が一体何に役に立つのかよくわかりませんけど、まあごく限られた方にしか役に立たない情報かなって気はしますけどもね。最後の記事、こちら携帯ウォッチになった記事です。いつの間にか明太子がない悲劇を解消、服や IoT 福岡県でモニター募集という記事が上がってました。はい、福屋というと明太子で有名な会社ですよね。福屋は LTE 対応の IoT 機器を利用し明太子を自動的に配送するサービス福屋 IoT のモニター募集を開始しました。募集期間は4月の15日まで、募集対象地域は福岡県内で、抽選で20名、価格は税込み2万9810円で300グラムの明太子など11回分が含まれますと。これはアマゾンのダッシュボタンみたいなもんですよね。ボタンを押したら送ってくれると。それも福岡県内に在住の方限定ということでね。福屋 IoT では家庭の冷蔵庫内に設置する専用の IoT 機器が用意されます。明太子のトレイを機器に設置すると重量が計測され、日々の明太子の消費量が LTE 網を通じて送信されるほか、今後の消費量予測に基づきなくなる前に明太子が配送されますと。配送されるのは味の明太子 300g で、配送は全11回、また配送ごとに福屋のおすすめ商品もプレゼントされますと。福屋では冷蔵庫にあったはずの明太子がいつの間にかなくなっているという悲劇的な事象を IoT の力で解決するとアナウンスしていますということで、 Amazon ダッシュボタンとはちょっと違うのか、ボタンを押すんじゃなくて重さを常に管理してて、軽くなったら、切れる前に、
すみません私は Apple Watch ではウェブを検索できません。
びっくりした。急に喋り出しちゃった。はい、重さを感知して、次の分を切れる前にお届けしますと。これただ冷蔵庫の中に入れてて大丈夫なんだろうか。高温に弱いっていうのはあるかもしれないけど、低温にも弱いんじゃないかなって気がしますよね。あと冷蔵庫の中からちゃんと電波出せるのかな。まあ冷蔵庫の蓋開けて明太子をこう消費していくわけだから、開いた時に電波が送受信できればそれはそれで OK なのかなって気がしますけどもね。はい、のぶずみさん、セブンティーアイスカロリー少ないからいいんだよね。お散歩さん、 100g が1000円以下なら安いかも。明太子を常備しておきたい派だけど尿酸値の上昇が怖いので最近は食べてない。あー、魚卵系って上がるんですよね、尿酸値。イクラとか数の子とかもですよね。冷蔵庫ない、冷蔵庫内でなければ大丈夫だろうけど、相当頻繁に食べないと冷蔵では難しいかも。あー、でも福岡の人は食べてんじゃない。まあ言ってみれば地元みたいなもんでしょうから。はい、というわけで、これ応募できるのはごく限られた方になってしまいますけどね。それも抽選なんでね、これとりあえず20名様ということで、まあモニターということなんで、これでうまくいけば、正式サービスに入るんではないかなという気はしますね。私も明太子好きですけどね、そんなしょっちゅう食べないですよね。っていうかしょっちゅう買わないからな。まあ、同じようなサービスをもしかしたら違うものでもこれ可能ではないかなと思いますね。はい、ということで以上本編でした。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介しておきましょうかね。シログさんからコメントいただいてます。コンビニにもセルフレジが到来か。ローソンセルフレジ全店運用へ人手不足解消という記事が上がってました。これは NHK のお昼のニュースでもやってましたかね、セルフレジ。私はセルフレジは GU だったかな、ユニクロだったかな、のセルフレジは使ったことありますけどね。はい、ありがとうございます。そして、1837回4月1日号をアップロードして、アウチさんが店頭の商品のバーコードを自分のスマホでスキャンして買うんだ、これは試してみたいということで、あ、これローソンのセルフレジの話ですね。は、セルフレジってそういう意味なのか。バーコードをスキャンして決済する、アップルストアみたいな感じですよね。あれもアプリでバーコードをスキャンして、アプリ内に登録したクレジットカードで自動的に決済かけてそのまま持って帰れるっていうパターンですからね。 ありがとうございます。コメントは以上ですかね。あ、もう一つコメントがあった。これは4月1日のコメントですね。チュリちゃんが1835と36を拝聴。気温が下がり春が止まっている感じ。年号は令和。昼食に号外もらってきましたということで。あ、待って、これ昨日紹介したか。紹介しましたね。あの朝日新聞の白黒の号外。読売新聞がカラーの号外出してましたね。で、あのメルカリとかでこの号外、各地の号外売りに出てたけども、高値をつけてるのは全然手つかず、100円とか200円ぐらいののはの売れてるようではありましたけどね。はい、お散歩さん、そんなに食べてないと思うよ。私だってで味噌カツや味噌煮込み食べるのは月1回がせいぜいだから。前は常備していたよ。ただし毎日食べるわけではないので、買ってきて1回ずつホイルにくるんで冷凍してた。おー、なるほどね。あ、ジオちゃんこんばんはです。まだ1時間になってないのか。ちょっとニュース少なめだなと思ってたんですけどね。今ちょっと RSS を覗いたら面白そうな記事があったんで、これを一つ追加しとこうかな。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、しまった。またツイキャスを終了させちゃったよ。ツイキャスビューワン。小さい iPhone が欲しい欲しいという方には、もしかしたらこれは朗報かもしれない。こちら iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。追加のニュースです。アップル2020年に iPhone XS より小さい低価格モデルを投入かという記事が上がってました。2020年の iPhone は3モデル展開で、いずれも有機 EL ディスプレイが搭載され、サイズは 5.42 インチ、6.、あ、これはさっき紹介したのと一緒だね。これだ。最大の 6.67 インチは iPhone XS Max の中間の、 6.06 インチは iPhone XR のそれぞれ後続モデルと考えられますが、興味深いのは 5.42 インチというサイズは iPhone XS 5.8 インチよりも小さくなっていると。あ、これさっき紹介したまんまだけども、一番小さいのは現在の XS よりもちっちゃいものが出るんじゃないかということだそうですね。SE2 まではいかないか。SE2 が欲しいという方はいらっしゃいましたけどね。そこまで小さいのは出ないのかなって感じですね。のすみさん、今日は雪、一時期吹雪、傘が壊れた、ボロ傘持っていって正解。雪、中国山脈、山の中はね、どうも雪積もったみたいですよ。積もったっていうか、そんなどか雪じゃなかったと思いますけどね。 ヒカリンピカリンさん、常に現金派、その方が無駄遣いしない。あー、なるほどね。そもそも、あ、お散歩さん、そもそもタラコって北海道の方で取れたのを運んでくるんだよね。明太子工場も山口や広島あたりに多いって聞いたことがある。私は8のサイズで、あ、8じゃって8のサイズでいいかな、 iPhone8 のサイズでいいかなってことですね。まあそうですね、福岡で明太子が取れるわけじゃないですよね。加工は福岡が有名。あれ、なんで福岡が有名なんだろう、明太子。なぜでしょうね。私はからすみも好きですけどね。酒飲みのつまみですな、こいつは。明太子にしてもからすみにしても。ジミちゃん、プラスサイズを一度味わってしまうともう戻れない。それはあれですか、老眼に優しいから。スキちゃんも言ってましたね、でかいサイズ慣れてしまったらもう小さい方には戻れないって。散歩さん、明太子を考えた人があっちの人だからだと思う。ああ、あの映画にありましたね、明太ピリリ。あれが明太子を作った人の話でしたっけ。大住さん、明太の創業者のドラマありましたね、 BJ さんが紹介してた。ああ、そうですね。明太ピリリ。もともと、福岡の放送局でドラマ化されたのが、映画化された。あれは、花丸、大吉さんの方だったっけ？主演は。どっちだったっけ？おさむさん、胸ポケットに入らないと持ち歩きに困る。ああ、iPhone ね。ただ私はあれは何だったっけ、 4S の時だったかな、胸ポケットに入れてて前かがみになった時に落として液晶割っちゃったんでね、それ以来胸ポケットには絶対入れないことにしてますけどね。落とすのが怖いんで。私も大きい方がいいっちゃ大きい方がいいけど、でも今使ってる10でもね、まあ、これぐらいならいいかなって感じがしますよね。7プラスも持ってましたけども、まあ、大きければそれなりに便利ですけど、まあ、小さくてもそれなりになんとか使いこなせるかなという感じはしてますけどね。ただ iPhone がこの iPad mini のサイズになるって言われたらちょっとでかすぎて困りますけどね。これぐらいのサイズになると、あんま普通のポケット、普通に脇のポケットには入るか、入らんことはないかな。胸ポケットは無理ですけどね。イカリンピカリンさん、多少大きくなっても見えないから小さい方がいい。まあ小さくてもピンチアウトすれば文字の方がでかくなってくれますからね、なんとかなるっちゃなりますけどね。お散歩さん、 iPhone として使う用途ではこれ以上大きくなくてもいい、画面サイズが欲しい時には iPad mini 使うから。ただ映画とかを見ようと思うとちょっとやっぱり iPad mini では物足りないかなって気がしますね。 ノーマルの iPad サイズぐらいを割いてほしいかな。まあ、iPad Pro のあの 12.9 インチだっけ、一番でかいやつは。あそこまででかいんだったら Mac でいいような気がしますけどね。まあ贅沢言えばいくらでも言えますけどね。Android はタブレットサイズでも確か電話できるんですよね。まあ iPhone にはその電話機能はついてないですけども。今好きちゃんからもうちょっとで上がるって来たんですけど、もうちょっとでってどれぐらいで上がるつもりなんだろう。とりあえず返事はしておきますけどね。もうだいぶ喋るネタが尽きてきちゃったぞ。ジミーちゃん顔を近づければ iPhone でも大画面。まあね、散歩さん外では映画や動画は見ないからね。新幹線での移動中でも本は読むけど映画は見ない。うん。のぶすみさん、 iPad はプロ、 iPhone は7が良い。散歩さん待っててあげよう。待っててあげるのはいいんだけど、どうやって話つなごう。今から帰るって話じゃないですからね。もうちょっとしたら帰るって話だから、多分8時まで仕事して片付けをして、まあ、15分に出たとして家へ着くのは7、8分ぐらいで着くだろうけども、そこからなんぞかんぞ準備をしてたら8時半は回るような気がするな。お散歩さん、映画見るなら11インチでも寂しいよ。動画見るときは 12.9 インチを使う。うん、それにあのミニで映画見るとスピーカーが片っぽしかないじゃないですか。 iPad Pro みたいにスピーカー4つあれば縦置きでも横置きでもステレオになるけど、ミニはスピーカー2つしかないから縦置きだとステレオ状態で聞けるけど、横置きにしちゃったら片っぽに音が偏ってしまいますよね。まあ、その時はイヤホンつないでってことになるんでしょうけどね。ジミーちゃん、スキちゃんに待ってますと LINE で送っておき、おきむした。変わった日本語だ。サンボさん、みんなでしりとりしりとり。のぶすみさん、 これ誰さんだみたいに会社からできたらいいのにね。ゆかりんぴかりさん、ミニは裸で使ってます、一番見た目がいい。まあ確かにね、iPhone もそうだけど、ケースとかつけないのが一番いいんでしょうけどもね。お散歩さん、あのサイズでは両方にあってもステレオ感出ないでしょう。あ、でもやっぱり4スピーカーか2スピーカーかって言ったら違うと思いますよ。ジミちゃん、起きました、起きました。のぶすみさん、 Kindle ホワイトで Kindle 購入し iPad Pro 12.9 で読むのが最高。ああ、Kindle のビワーとして使うってことね。サンパさん、今回は紙タッチのフィルム貼ったけど指で触るにはまだ違和感ある。
私も確かにその手のフィルムを買ってるけどザラザラしてる。あの指で画面を動かそうとするとこの感じ、ザラザラザラザラ
確かにペンシルで書いてるときには紙っぽい感触にはなりますけどね。のぶすみさん、好きちゃん、車で書き続ける。 何を書くの。お散歩さん、私も D マガジンは 12.9 インチで雑誌を読んでます。
iPad で電子書籍として使わないのは、今一応 Kindle のアプリを入れてますけどね。
雑誌読むにはミニではちょっとちっちゃいですよね。でも 12.9 インチ片手で持って読むのは重たすぎません？腕に筋肉つきそうだけど。すみさん、ゴリュウオさんのポッドキャストが参考になった。あ、私それは聞いたことないな。あ、書き続けるっていうのはコメントを書き続けるってことですね。ジミーちゃん、指の時はつる、ペンの時はザラとなるフィルムを開発してくださいそれは難しいんじゃないかな。のぶすみさん、リビルド。ああ、僕リビルド聞いてないや。あ、最初のこれリビルトになってるね。リビルドが正しいんですね。お散歩さん、小説のような文庫本的なのは画面サイズに合わせてレイアウトが変わるのでiPhone でも全然読めるけど雑誌などは無理ですよね。確かにね。あ、くまちゃん、こんばんは。もうちょっとしたらすきちゃんが帰ってくるっていうんで、みんなで時間稼ぎをしてますゴリュさん、奥さんが iPad 使いなので参考になる。なるほど。
あのニュースプラスがね、日本でも使えるといいんでしょうけど。あ、これでもニュースプラスってあれだったっけ。何かしたら確か使えるんですよね、日本にいても。何するんだっけ。言語と地域、地域をアメリカに変えてやればニュースプラスのアプリって出てくるんでしたっけ。なんかそんな話を聞いた記憶があるぞ。違ったかな。ちょっと iPad の地域の設定をアメリカに変えてみましたけどね。
のぶすみさん、 Mac ファン買いましたか。
え、それ何、最新号ってこと。は買ってないですね。なんかついてた。 地域変えても、あ、嘘だ、出てきた、出てきたニュースアプリ、地域をアメリカに変えたら出るんですよね。ウェルカムトゥアップルニュース、当然ですが英語でしか出てこないですけどね。ニューサンパさん、そういえば昨日はこの時間にアップルウォッチのバッテリー切れが起きて困ったけど、今日は大丈夫、ちゃんと充電されてなかったのかな。あ、 LINE に書いてましたね、そういえば。ノースミさん、そういうのダメみたい、リビルドで言ってた。いや、あの Apple News Plus は地域変えるだけでいけますよ。現に今私表示してますけどもね、これ雑誌もだから読めるようになってるんですよね、多分。あ、でもダメか、フードとかスポーツとかテクノロジーを選択しても出てこないな、これやっぱ地域見てるってことか。トゥデイとニュースプラスは読み込める。あ、ニュースとトゥデイしかダメ。あ、ニュースアップルニュースプラス、あ、そうか、アップルニュースプラスは9ドル99セントだから、金払わないとダメってことか。そういうことですね。あ、いや、でも出ることは出てくるな、見出しだけですけど。でもまあ、あんま使い物になんないかな。日本のアップストアには出てこないでしょう、向こうの ID を使わないと。ああ、ストアも切り替わるのか。そうですね、ストア
あのアメリカのアカウントでログインすると日本でダウンロードできないアプリとかもダウンロードができるんで、一応可能ではありますよね、これ。でもあんまし使い物になりそうにないんで、日本に戻しとこう日本完了、地域を設定中。
え、なぶずみさん、詐欺の構成要件に該当するね。ん？詐欺の構成要件？地域をアメリカに変えるっていう行為が詐欺行為になる？
でもそんなこと言ったら、アメリカのに住んでる人が日本に来た時に、アップルニュースプラスを見たこと、見ることが詐欺になっちゃうよ。
せ、あ、月ちゃん帰ってきた。
はい、月ちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
森進一です。
あ、疲れた。もう今家に着いて、何もせずに、あ、お手伝い立ち上げました。あ、 あ、なんかジミーちゃんが待ってますとか言って、うん、
LINE で送ったって書いてたから
やっとやっと出れた。
ジミーちゃん待ってました。クマちゃんお帰りなさい。
ありがとうございます。こんばんは。
まあ、早く見積もって8時半ぐらいかなって話してたんですけど
で今もう慌てて帰ってきて何したかって、うん、窓の外にあの猫ちゃんミケちゃんがいるので、うん、入れてやって餌やってすぐ立ち上げました
今日は1匹しかおらんだった。
いやなんか泣いてますよ外でいっぱい。ワンワンって。
スキちゃんとこのミケちゃんはなんかモテモテみたいですからね
私と違ってね
入れ替わり立ち替わり男が変わるという
ねえやれませんね本当に。
でも今日は早かったですね。
早いのもう感覚おかしいよねこの時間で早い言うたらねもう
極端な時には明るいうちに帰ってくるのにない
やーちょっとねちょっともう遅刻の日々ですね本当。でも今日言われた、あんなに忙しいのにちっとも痩せんねってアルバイトさんに全然痩せんねんって余計なお世話じゃって言ってたんですけど、
その当のアルバイトさんは痩せたって？
え？
そのアルバイトさんは痩せたの？
いや全然変わらない。
一緒じゃんって言ったからな。
いやいやいや、もう私は本当。すいませんね皆さんお世話かけたみたいで何のぶすみさん。書き疲れた。いろいろすいませんね、あのみっちゃんの面倒見てもらってありがとうございます。
ジミーちゃんそのうちスケちゃん家に子猫がたくさん。
あ、
いや怪しいですよ。
リスナープレゼントします。リスナープレゼントします。
先週の土曜日だったか、種付けされた感じだったよな。
今朝もね。
え、今朝も？
今朝もなんかそんな感じでしたけど、
発情期なのね。
オス猫がいっぱいおるんでね、困りましたね本当に。うちの娘を、大事な娘を。
でもなんでそんなオス猫ばっかりおるんだろう。他にメス猫がいても良さそうなもんだよな。
どうなんですかね。
オスメスの比率は一応トントンじゃないのかな。まあ三毛猫に限ったらメスが断然多いけどな。
どうですか。
うん。
どんな感じですか。
あ、もう一応ほぼ終わりかけてますよ。ぼちぼち終わるかなって時にスキちゃんからメールが来たんで、じゃあみんなで待ってましょうって、
うん、すいません。最近なんかね、あの、まあ、一人でやってもらっとるけ早く終わるんだったら前もって言っとこうと思って帰れるよって、
帰れるよって
言ってたんですけど、何か面白いニュースがありました？今日は
面白いニュース、
うん、なんか魅力的なニュース。
魅力的なニュースね。あ、シリちゃんが言語を教えてくれたとか。あ、これスケちゃんに
言ってましたね、
教えてあげたね、うん、
でも他のやつに比べたら遅いんだよね。 Google とか
Amazon は昨日のうちにもね。あと全国のドコモショップが5月1日にお休みしますとかね。
あの即位の例だから。
そうそうそうそう、働き方改革だってよ。
基本仕事しちゃいけん日なんかな。
どうなんだろう。
私出勤ですよ5月1日。
非国民だ。
いやいやいやいや、
国民の祝日に休まないなんて非国民だ。
いやもう、
あ、明太子が美味しいっていうニュースね。
明太子が美味しい、
あの冷蔵庫の中の明太子が減ったら送りつけてくるというガジェット。あ、なんか猫は泣いてる
でしょ、呼んでる呼んでる、ミケちゃん
ガジェットの紹介とかね。
うーん、
ただ福岡限定なんだけどね。
ああの福祭屋とか、
福屋、
福祭屋だったっけ、福屋、
うん、
福祭屋、福屋、
福屋さん、
福祭屋、福屋、
300g の明太子11回分送ってくれるサービスで、お値段が 29,800 円。
たく、私明太子が嫌いなんで、
そもそもね
辛いからね。それなのにうちの息子福岡からパラパラ明太っていうふりかけ買ってきよってね、私辛くて食べられないという、あの嫌がらせですね、完全に。
ずっと飾ってあるよな。
そう、これリスナープレゼントしようか、開けたけど。賞味期限いつかな、
まあ、
今年の10月。
大丈夫、そこまで短くはないと思う。
なんかね、私がね、
話がある、
うん、いや私がツイキャスに入るとね、人数が減るのがすごいいつも気になるんですよ。
減ったか。
減りましたよ、2人。
あ、1人は僕だよ、
私。
あのこっち側で、あの URL を貼り付けるためにビワ立ち上げとったっけ。
結構ね気にしいなんですけどね、まあいいか。IT ニュースとは関係ないんですけど、
うん、
それこそあの今日から新人研修を担当させていただいてましてね、毎日1時間ですけど、うん、であの敬語とか電話応対のこととか話をしている中で、あの皆さん、まあ、お仕事されていると思うんですけれども、ビジネス電話でもしもし使っちゃいけないって知ってます？
電話取ってお待たせしましたって出るよ。
はい、みっさんです、とか出てる。もしもしって使わない？
もしもしは言わないよ。
割とね、こうもしもしとかって言ってるのをちらほら、まあ、聞くんでね、
うん、
あのそれはダメないよっていうような話を今日はしたんですけどね、これ意外に知ってるんかなみんな、みたいな話。
あれ、もしもしに変わる言葉ってあるの？
あれ、もしもしに変わる言葉は、
うん、
はい、はい、なんとかですとか、
ああ
私ナイナイと申しますっていう風に出るのがあれです、ビジネス電話ですね。
うーん、
で、あのちなみにもしもしって漢字で書くとどういう風に書くか知ってる？
え、漢字で、
うん、
もしもし、
あのいわゆるもしもしの語源なんですけどね。
モースモース、
はいはいはいはい、
でしょ、
はいはいはい、
語源は知ってるけど漢字で書けって言われても書けないな、
うん、いわゆるそのもしもしはモーシモーシなんですよ。
あ、そうなんでいいのか。
うん、そうそうそう、うん、あんま書かないですけどね、
うん、
今日はねそんな話をしたんですけど、そのあの昔、あの昔のその下町でこうちょんまげしたような人が、あのこう人に声かけるときにもしってこうやって声かける時代があったでしょ、よく時代劇とかで、
うん、
もし、あそこが一番最初らしくって、うん、でそこからそのなんか昔電話があの始まった頃はまだ電話交換手の人が間に入るっていう、
あ、交換手が
電話だったじゃないですか、はいはいはい、でその方が申し上げますっていうところで申し上げますって言ってたんだけど、うん、その相手の人に自分は幽霊じゃないよっていうので2回言うようになった、申し上げます申し上げます、それを省略して、うん、あの申し申しで、もしもしっていう風になったらしいですよ。
自分は幽霊じゃないってどういうこと？
よくわからんのよ私もそれがだけど、うん、幽霊じゃないっていう証で2回言うようになったとかっていう話。2
回言ったら幽霊じゃないってことになるの？
うん、私はちゃんと人間だよ。今で言うその何あの妙な文字を書けって言うじゃん、そのなんかインターネットでも、
はあはあはあ、
あの数字この数字書けとか、
うんうんうん、
あれみたいなもんですね、よくわかる。で、ビジネス電話はその省略する言葉を使っちゃいけんよっていう意味でそのもしもし使わないっていう風になったみたいです。
うーん、
ねえみけちゃん
あ、アメリカンさんこんばんは。
こんばんは。
うん、もうあの終わりに向かってますのぐすみさん、うちの田舎ではモスモス
モスモス、昔のあれだよね、よくなんかふざけてモスモスって言うけど、
うん、
いわゆる
モスモス
、うん、あれあれあれはあの割と昔に近い言葉ですよね。
いや単に生ってるだけじゃないの
まあそうかもしれんけどねええ、あと何でしょうの、初めてこたつのテーブルの上に上がりにかったです、
で好きちゃんの声にびっくりして降りたんだな、ね、映画
、うん、あのちょっと待ってください、出してほしいんでしょうねきっと。
あ、外へ
寒いから閉めたんですよし、出たいですか、出たいですか、
そのまま閉じ込めちゃえ
出る、開けとくと安心してね、あの家の中で寝るんですけどねよいしょ、
今朝なんかご飯食べてから、ね、寝てたんでしょ。
寝てました寝てましたよいしょ、はい失礼しましたまあそんなこんなで
日本人はあんまりしないけど、欧米人って電話はあんまりしないけどテレビ電話はよくするらしいよな。
あ、いわゆるスカイプとかですか、
フェイスタイムとか、フェイスタイムとか
電話はしないってどういうこと？
あ、だから普通に音声で話はしない、すぐフェイスタイムとかを使うって話は聞いたことあるぞ。
あれじゃない、外人さんってボディーランゲージで喋るじゃない。
ああ、でもスマホ片手持ってたら、あ、もうできるか、もう片手空いてるから。
なんかこうイメージ的、私の勝手なイメージかもしれんけど、なんかこう手振り素振り、素振りじゃない、身振り手振り、
身振り手振り
やるよね、
うん、確かにね、
うん、日本人は割とそのシャイだからそういうことをあまりしない。
まあ電話は要件だけ言ってそれで済ますってパターンが多いだろうな。
うん、
あと新人研修何日あったっけ、4日間あったっけ、
今日まだ1日目なんだ、あと3日です。あ、今日
からスタートか。なんか4人のうち半分私の地元出身らしいね
びっくりしましたよ、思わず
思わず平田談義した
しましたよ。あのね、駅前にね、あのおしゃれなカクテルバーがあるよって言ったら、知らないですとか言ってたけどね
2人とも
2人ともね、
うん、
知らないですとか言って、
まあまだそんな飲みに行くような年齢じゃないか、ね、
まあそうでしょうね。またでもね、このおばさんが不思議なこと言うよね。なんでそんな、なんか田舎に言ってたよ。なんかわざわざなんでそんな田舎なのに平田のことを、平田にわざわざ飲み行かれるんですかとかって突っ込まれましたけど。まあ、そりゃ教えられんわ。
あの、うっぷるってのは、ちゃんと好きちゃん読めた読めたっていうか好きちゃん分かった
のか。海苔が有名だから昔から知ってますよ
でも漢字ではなかなか書けんよな、知らない人は。
あ、世間の人はとか島根の人じゃない人はあまりご存じないんじゃないです、ウップルイって、
うん、
なんかゲップみたいな名前だよね。ウップルイ塗りって有名なんだろうか、
全国的にはどうなんだろうな。ウップルイという地名までつけて言わんかもしれんな。
なんかしみちゃんがいっぱい書いてくれてますね。
あと3日頑張らないけんね。
そうですね。というか、まあこの何空海に出られる時間に帰れるようになったらもうちょっとあの元気なんだけどね。もうダメですね、もうなんかバタバタしてて本当に。
のぶすみさん、そのうっぷるいは普通にうっぷるいで変換が出るのかな。
あ、すごい、
16島
うっぷるいって言ったら出てくるのかな。
漢字変換出るの。
あ、え、ちゃんとあるんだ、有名なノリの中にちゃんと入ってるんだね。
ほう、天ノリ、浅草ノリ、紫ノリでいいのかな、火災ノリ、うっぷるいノリ、
お散歩さん酔っ払いみたい。
うっぷるい、うっぷるい酔っ払い。あ、絵とか出るか、ウップルイが。アメリカンさん、雪降ってました。県境の方は今日雪降ってましたよ。あ、雪降ってましたって、雪降ってたって トラックのうんちゃんが言ってた。
ゆうべこっちも雪ちらちらしとったらしいよ。私は仕事しとったけ知らんけど。
あー、ゆうべは分からんな。あ、でもあの氷みたいなの降ってた、そういえばバラバラバラバラ落としてたもん。
いや、3月あんなに暖かかったのになんで4月になってこんな寒くなるのってびっくりするね。なんか
でも一応この寒波で終わりみたいだよ、寒さは今シーズンは。
そうなんですか、
うん、
もういいでしょうね本当に。
うーん、もういいんじゃないかなって気はしますけどね。あ、マコイスも出るんだ。アイオイスも出るのか。
何の話。
うっぷるい、うっぷるい。
あ、そっちか。びっくりした。
うっぷるい、あ、あ、でもこれは英徳だから出るのかな。iOS にするとどうなる、 iOS にするとどうなる。あ、変わらない。出ない。
なんだっけ。
散歩さん、私はまだタイヤを変えていない。僕も変えていない。月ちゃんも変えていない。あ、待って、月ちゃん変えたんだっけ。
いや、
変えてないな。
明日広島からタイヤ買いに来るって言われて断りました。
え、そうなの。
無理です。だって私駐車場離れとるのにタイヤ運ぶの大変だもん。
あ、そっか。
今そんな気力ないですね。ちっとも痩せんね、なんでだろうと思いますが、あの今日久しぶりにスーツを着たら、あの去年より6キロぐらい負担重重たくなったんで、あの背中パツパツで何かの拍子にビリって破けそうで怖い。やばいです本当に。もうね、カーブスもね全然いけてないし。
そうだね、
もうやめようと思ってますけど今いけないから、うん、なんだかな。陽気比は高慢だった。
あ、うん、陽気比
何。
いやいやいや、カーブスもやめるなら早めにやめないと回避引かれていくだろう。
そうだね。
ちみちゃん6キロ。
うん、そうな、驚異の6キロですよ。 こんなに違うんだと思う。もうなんか去年身につけてたものがみんなパツパツなんですよ。やばいと思って。
なんでそんなに増えた？
体重増えると靴のサイズも大きくなるの知ってる？
それは足がむくんでるだけじゃないの？
今まで履いとった靴がきつくなるよね。
まあ、まあ多少はきつくなるかもな。
きつい、きつくなるよ。困ったもん。本当にね。困ったもんです。本当に本当に。1キロはね、大きいね。本当に。
なんかでかい、
ね。大きなバスタオルを買わんといけん。
なんで？
負けない。
負けないで。
うん、負けないよ。タオルが負けないよ。負けなくなったって。
のぶすみさん、年取ると土踏まずがなくなる？なんで？そこに肉がつくってこと？
土踏まずがない人をいわゆる扁平足っていうでしょ？
うん。
私は昔から扁平足と、私を産んだ親がそういうことをこう言ってましたよ。自分誰が産んだんよって思ってますよ。で、扁平足ってもうなんか頭は絶壁だし、足は扁平足だし、鼻は低いし、ええとこないとかって我が子に向かって言ってましたよ。ひどい親だ。
免疫つけたのだ。
え？
免疫つけてたのか。
ますます土踏まずがなくなるんだ。
土踏まずがなくないってのはどういうことだ？
三つ編みもだってぺちゃんこだし、フラットな足
してるね。土踏まずはあるよ。
いやー、三つ編みの足はペンペー足だよね。
いや
いや、ペンペー、ペンペーだ
よ。土踏まずあるって。
ペンペー、両足の裏つけて4本指が通る。どういうこと？
それだけ土踏まずがあるってことね。
両足の裏同士をつけるってこと？
まずそれができないとか。そんなことはないわな。
隙間空いとるよ、ちゃんと。私
だから扁平足じゃないでしょ。
あ、でも向こうは見えんよ。こっち側は指が入るけど、あっち側に
向こうは見えんわね。そげん、足の外側はそげんしつくんだっけ。
あ、じゃあ私扁平足じゃないんだ。
扁平足ってのはその親指の下側がもうペタってしてるのが扁平足だよ。
じゃあまだ大丈夫？
まだ大丈夫。
でも割とペタっとしてるけどな。え、すごい、 100m を11秒台。
11秒台？
すごいね。
早いんだよな、11秒って。
早いよ。三つは何秒だった？
何秒だっただろう。
私中学校の時の記録は覚えてる。 100m
何秒？
16秒1。割と遅くはなかったよ。ちょっと普通より早かったんじゃないかなと思うけど、結構あれです、クラスのリレー出たりとかしてましたけど。
何秒ぐらいだったの？14、5秒。
これコインあと1個ないと切れちゃう。
あ、コイン、ちょっと待ってよ。
え、みんながタイムかけ出した。結構みんな早いんじゃん。
あ、イカリミカリンさん入れたか。これ5個なったか。僕は間に合わなかったね。
陸上競技の世界では、あの子何秒だったっけ？あの子、なんとか
カールルース？
違う、キリュウくん。
9秒99じゃなかったっけ？
あ、一桁か。
確か10秒切ったんでしょ？
すごいよね、でも。
陸上の世界では特に速くない。 11秒でも。
まあ上には上はおるもんね。
まあね、
そりゃでも早い方だよ絶対。もう今走れんよね、もう
無理無理。
今走れって言われても膝が、あの関西的に言うと、あの膝が言うてまうぞっていう、あの感じ。多分足はもつれるけど、その前に膝が、あの言うてまう
言うてまう
言うてまうって言うよね、膝が言うてまうぞって。
膝が言うてまう、膝が笑ってるじゃない。
あなた大阪人じゃない。違う違う、あの笑っとるのはまだ症状的には問題ないとか。
いや、あれだけど、膝が笑ったら表情、症状的にダメだろ、笑ったら。
いやでもまだ病院に行くレベルじゃないと思うけど、言うてまったら、あの病院行かないけんでしょ。
いてまう、膝が、
あ、いてまう、言うてまうじゃない、いてまう、
いてまう、行ってしまう、いてまう、
あ、行ってしまうの、その行くはその字なんだ。そ
う
そうそう、膝が言う、言うてまうじゃない、言行ってまう。
喋らない、喋らない。
え、
行ってまうじゃない、行ってまう、
行ってまう、行ってまうって言うんだ、言うてまうかと思ってたな。いやー、ねー、もう背伸びしただけで腰が痛くなったりとか、ダメだね本当に。
まあそれでも年に一遍運動会で走るからな。
誰？あ、僕？
スキちゃん走ることすらしないだろ。まあまあ、あの200メートルぐらいは走るで。
どうやって走るの？
右足出して左足出して。
なんかでもなんかそんなに俊、俊敏じゃないでしょ。俊敏っていうかいな、
俊敏ではないだろうな。
まあ多分走れんだろうね、走る機会がないんで。走らないけど、走れないでしょうねきっと。
まぶすみさん、寝てて太ももがこむら返りみたいになりませんか。あるある、マグネシウム不足。
あの足ギューンって力入れて伸ばそうとした時につるよね。
いや何もしなくても急につらない？あたたたたたた、
あの指がつる、足の、
あ、指もつるな、たまに、
うん、で今私毎日マグネシウム取ってるんですよ。
うん、
で最近ちょっとつらなくなってる。
あ、ジミーちゃん、そんな軽いジョギングから始められたらカーブついてないよ。
軽いジョギングから始めたら多分もう初日で膝が言ってしまう。
散歩さん、寝る前に水分を取ると少しは和らげるらしいけど。
え、防げるって書いてあるよ。
防げる。足でじゃんけん、そんなことしたら足つるよ、指が。
やだね、頑張ろうね。
誰に言っとる。
うん、あなたにとる3つ目の時代を生きていかんといけん、頑張らなきゃいけんよ。
はい、あのぼちぼち終わっときますよ。
はい、あ、よかった、
参加できて。
ありがとうございました。
あ、ちなみに今週5日はお休みですんで、よろしくお願いします。
何曜日ですか？
金曜日になるのかやな。1日が月曜日だったよな。月火水木金曜日。
飲み会ですか？
いやいやいや、上会、上会、町内会。
ああ。
平成31年度の予算の承認と
30年度の決算。
平成31年ってもう終わるよ。
1ヶ月でね。31年度ね。
じゃあ2019年度にした方がいいんじゃないもん。
そうだね。令和元年度か。それではまた明日。三四。
ダダモノダンダン。皆さん ありがとうございます。
明日はスキちゃん頭から出てくるかな。
どうでしょうね。
Army IT News.